難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード、
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も2人のビジネスピックが楽しくお届けします。
税金を払うの嫌だという前にきちんと信号を守りましょう。青春アルデヒド、ゴーディエドラ。感じはあんま人に偉そうに言えないな、割と無視するんで
なかなかでも味わい深い話ですね
今のね。
うん、
うん、じわっと響くところ多いよな。
まあまあまあまあまあまあ、
なんかさ、
はい、
これちょっと前もこれ違う人がやっぱ子供が見てる前で信号無視をする大人がいない世の中にみたいなの言ってて、
はい、
まあ分かるんですよ、
うんうん、
ふわっとは、
うん、
けどこう信号無視は分かりやすくルールっていう感じがあって、
うんうんうん、
決まりってのがあって、
うんうん、
そうなってるの分かるけど、けどその例えば大阪の南で生きてたらさ、
はい、
看板なんかもそうやし店の椅子なんかもそうやし、例えば店の前に看板を置いてるとか、
はいはいはい、
店の前にあの、うん、待機する椅子を置いてるとか、
うん、
なんならそこで飲んでるとか、
うんうんうん、
あるわけですよ。
ありますね。
これあかんわけよ本来は、
まあまあまあ、
本来的には。でなんあかん理由としてはそういうのをやると車を止めれない、止めたらあかん場所に止めたら陰で人が見えない、だから危ないみたいな、
うん、
特につながんやけど、本質的にはそれと信号を守らないことあんま変わんないじゃないですか。両方こう本来守るべきルールを守っていないというか、うん、
ああまあルールっていう視点で言えばね、
そうそうそうそう、うん、でもただ信号を守らないっていうのはすごく分かりやすくルールを破ってるから言われるだけであって、
うん、
他のルールのことには結構みんな雑やんって僕は思っちゃうの、
はあ、
だから人のルールを守らないっていうことを怒るほどの権利もないぞお前みたいなところがあって、
ああ
この隣の人との話とは別の話じゃないけどな。でそう思うとなんかみんな大体がさ、これ水風呂問題と一緒なんですよ。あの、うん、お風呂行ってあの水風呂のルールってあんねん。
うんうんうん、
汗かいてるから掛け湯をしてから入りましょう。
はいはいはい。
で頭までドボンで浸かる、潜るのをやめてください。
はいはい。
で、そもそも汗かいてるから顔を洗うのもやめてください。
はい。
とかあんねん、
はい、
であと体洗ってから入りましたとかもあんねん、
はい、
でも顔さザバザバ顔洗うのって絶対あかんって言うと微妙なとこや、
うんうんうん、
でなんかあの頭までつかんなよって言う人おるけど、
うん、
あかんって書いてなかったりもするねん店によっては。
まあまあまあまあ、まあ、
かけ湯しましょうほぼ書いてんねん、
うんうん、
でなんかサウナとか好きな人がこう自分の常識として頭まで潜るなんてマナー違反みたいなこと言う人もおんねんけど、 書いてないからよくないみたいなとこもあんの。
うん、
だこの辺が、で、頭まで潜んなよって人が顔笑ったりするわけ。
はい。
じゃあ、いや、それはもうあかんでっていう人もおるわけよ。
はいはいはい。
じゃあ、誰がって話で、じゃあ、ルールの基準は、店に書いてることしか基準なんじゃないと僕思うわけ。
はい。
だから、これどこまでをルールといい、マナーというかという話やなということをよく、
はい。
感じております。部長です。
はい。
枕っぽく喋ったんでね。
ああ、はい。まあ、まあでもそれは、あの、社会ってやつですよ。社会性っていうか。
うん、
社会とは何かみたいなことを考えるときに、
うん、
その、日本人でさ、自分ができもせんこと偉そうに言うなっていう考え方がまああって。
まあまあまあある。
あるんやけど、あれは本来、社会を良くするために良くない考え方なんですよ。
まあ、できひんことも言っていかんとできるようになれへんやみたいな。
そう、できひんことも言っていかんと、その正しいルールが何かが分からへんやんかっていう話で。うんうん、で、まあだからみんなが納得できるルールっていうのをどっかで決めなあかんと。
うん、
で、その時には、まあだからその自分が出会ってるや、守ってる守ってないはさておいてどうすべきか考えましょうよっていうのが。
まあまあまあまあ。
まあ西洋的な近代的な考え方でさ。
まあまずできひんことでもみんなで言っていこうっていうのは、まあ正しいよね。
まあそうなんですよ。
それは分かる。確かに。
まあっていう中で結局そのお風呂屋のルールの問題はなぜダメなのかっていう話をした方がいいって話で。
だからそれ結構むずくてさ、
はい、
僕は入っても汗かいてるんやから見えへんだけで、
はいはいはい、
いいやんって昔思ってても割と、
はいはいはい、
さすがにできることぐらいやろうよっていうみんな空気も理解するから、
はいはい、
家計はそれをするんですよ、
うん、
けど水風呂に入ってからも濡れてるでしょほん
ま。僕の思うにはそもそもは髪を洗う前に頭まで使うのはやめてねやと思うよ。
まあ本質的にそうね。
うん。だから汚れた体のまま湯船を汚すなって話で。
けど、洗って、サウナもな、洗ってからしか入んなっていう一般も当然いるわけよ。
はいはいはいはいはい、はい。
あと、絞るなとか。
はいはいはいはいはい。
けど、それもどこまでって。
あまあまあ。
いうのが難
しい。まあわかりますよ。まあまあ公共のもんやからね。そうそうそう。個人個人の汚いの判断はまちまちやから。
で、まああるあるの話としては、うん、俺サウナ洗ってから入れやって文句言うおっさんがすごい入れ墨とか。
うんうんうんうん。
確かにルールとしてはいいけど、あなたはみんなの不快感を損ねていないみたいな話にはなるわけ。
うん。
っていう、だから自分ルール守ってない人ほど人のルールにうるさいみたいな。
ああ、まあまあまあそういうのもあるけど、まあそれはでも棚にあげなしょうがないわけ。
まあまあっていう話よね、今の話はね。そうそうそうそう。まあだから棚にあげんなって言うと、まあやっぱり肩身が狭い時が生きにくい世界にはなるよな。
まあやから、まあ棚にあげて物言っていいことにして、まあでも怒らんとやっていこうよっていうぐらいの話ですよ。
まあそうやな。言い方やな、やっぱり。
そう、言い方ってのはまあ怒らんと言おうぜって話。
うん。
だから。
それはほんまそうやな。
まあ、まあでも、なんすかね。まあコロナもあると思うし、コミュニケーションってまあ結構経験値がいりますから、
うんうん、
訓練と経験値がね、いるんで、まあやっぱりその怒らずにいろんな人とコミュニケーションを取るっていうのは決して簡単ではないことですよ。
まあそうやな、
うん、まあもっと内面的なことを言えば、まあ何があってもムカつかないメンタルを手に入れるまでは結構長い道のりだわけよ。
ムカつきはするな、僕も。
うん。だからまあそうそう、ムカつきはするから、まあきっとその遥か先にさ、もうそもそもムカつかないっていう考え方もあって。
いやだから綺麗に時事ネタにつなげますけど、
はい。
だからやっぱり、この国の総理大臣なんかやってると、死ねとかやめろとかを、
まあまあまあ。
何百万何千万単位から言われるけど、
まあまあね。
それでも笑ってその人らのために仕事って思うことをしてるわけでしょ。
まあそう、まあそうですよ。
で、少なくとも、メディアが見てる前で感情的に怒ったりするのは見たことないわけですよ。
あ
っていう人が任期も終わったらこう落ち殺されるわけでしょ。
まあまあまあまあ。
あれはさすがに世も末と思ったよな。
ああちょっとね、世紀末っぽい事件やったな。
マジ世も末やなって思ったな。
あまあ確かにね、そのまあまあ安倍首相っていうのはさ、
うん、
まあ いわばまあ、剛腕っていうか、
うん、
まあ、そういうとこもあって、結構、他の首相では通せなかったやつを、まあ、自民党の勢いがすごい良かったのを後押しにして、結構ゴリゴリで通してきた人ではあるから、
うんうん、
まあまあ、まあ、 怒り恨みは買いそうな人ではあるんやけど、
まあけどその僕らとしてはさ、あの暗殺を止めることはできひんかったし、
うん、
ね、想像もしてないし、まあやけど安倍さんが殺されるっていう事件に関してはある種僕らは他人事って僕は思ってんのよ、
はいはいはい、
ただそれに対してどう思うかとか、
うん、
何を言うかは他人事じゃなくて自分のことやんか。
なあ、もちろんね。
けどやっぱりこう振り上げた拳の落とすところを下ろすの下手な人らっていうのがいて、
はいはいはいはいはい、
なんかナイフ出してもうだからさっさとキスマンみたいになって、
あ
この後に言うんでもやっぱり死ねって言われても別にいいじゃんみたいなことを言う論調が結構あるのが、なんかみんな許し方が下手ってやっぱ思ったよね。
いや下手やね、うん、
そのともあれどうやったとかいう話は分かるけど、けどそれを今言ったとって誰もそれを直すことはできひんことを、
うん、
死んでる人に向かって言うっていうのはその死んだから全てはもう終わん、何もできんねんから許そうしかないじゃん、
うん、
やのにでも私は許しませんみたいなことを言うのってもう しんどくないって思うよな。
いやほんま最近むっちゃ思うけど、なんかツイッターとかでさ、
はい、
みんなこう書くじゃない、
うん、
ね、書くと怒りって余計収まらへんわけよ。
あそうかもな。
書いたら収まるって思ってる人ほど書くんやけど、書いたら絶対収まらへんって、うん、
書いたら収まるという人はあの気づくね、書いても収まらんことに。
やったらいいんやけど、まあ、これは書き足りひんからやと思うけど、多分持ってどんどんエスカレートするんやけど、う
ん、だって反対せんからさみんな、
うん、
あの反対の人は黙って去るからさ、
はいはいはい、
同調する人だけがコメントするから、
とにかくまあツイッターっていうのはこう感情乗せないっていうことが非常に大事だと僕は思っているんで、
いやまあ極端で乗せてもいいけど、そのちゃんと謝るとか許すですよ、やっぱり大事なことは。
いやまあまあまあ、
感情的
なことだから許しにくくなるよ、だってその怒ってる文章がずっと見れるんやから、うん、
感情的になりました、すいませんでした、言い過ぎかもねって言ったら言い過ぎじゃんって言われても、うん、ああごめんごめん感情的になったよっていう理屈になるからっていうの
ができるんやったらいいけどさ、
その世界線になっちゃうからけどしんどいよね。
そう、
嫌やもん、
なんかその怒った気持ち、嫌な気持ちをなんでメモするんかなってむっちゃ思うけど僕は。忘れる方向に持っていけばいいのにと思って。
まあけどなんか、いや自分が正しいってことはやっぱ主張した人ってのは多いんやなって。
はい、あ。心配せんでも誰一人正しくないよ。
うん。でまあ何回も別にだから僕は誰支持とかないですし、
はいはいはい、
政治のことはあんま興味がないけど、
うん、
いつも言うけど一番思うのはとにかく安倍死ねって言ってて。でも私らこれ収めませんよみたいに言ってるけど、
うん、
そもそもが一番多数決で票を集めた人らが選んだ先の代表なんやから、
うん、
その人のことしてねって言ったら一番日本で敵が増えるはずやん本来、
うん、
ってところに気遣いのがやっぱすごくて、みんなが言ってるからしねえって一緒に言ってるわけじゃん。ほらみんなが言ってやんぞ、どこみんな思ってんねん、誰がお前なんか支持するかって言うけどされてるからそこに
何も言ってない人が大体支持してるみたいな話になって思ってるから、
なんか案外自民党支持若者の間でも多いみたいな今回なったやんか、うん、投票。
まあでも日本の選挙ってのは本当難しいね、
まあ、難しい。
なんかその自民有利を、まあ自民有利やからなんとなく自民に投票するっていうサイクルが絶対あって、
まあまあ、
そう特に政治に関心が薄い層に関して、うん、でそれを止めようがないよね。
だってそうなるようにそれは自民は
東
京作るから、それはみんなそれはけど自民が悪いんじゃなくて、それが例えば共産党がなったら共産党もそうするやろし、
あまあまあまあ、
だからそれはその権力者とはそういうものであるみたいな、
あまあでもそうそう、でも相当ずるいとこまで来てるのは事実やと思うよ自民党っていうのが。
あ
まあそのだってずっと勝ってるわけやからさ、
まあまあまあ
もう過半数とか3分の2とか取ったらさ、自分らの有利なようにルール変えれるって権利まで取っちゃうから、でそれまあ別に行使してないわけじゃないしね、うん、っていうのはまああって、これはでもその選挙、政治に対する無関心さみたいなのを、は、自民党は無関心の方がいいわけやから。
まあまあまあ。
関心持つように振る必要があんまりないっていうか。うん、っていう、悪循環にすげえ落ちてなって、今回、選挙見て思いました。
まあ、とっくにやったよな、みたいな感じするよな。確 確かにな。
そうやねんな。いや参りましたね。
兄が参っておりますね。
はい。いやこんなに、いや正味さ、今の世の中がいい現代ね、今現在ね、そのコロナ明けで、うん、まあ日本が不景気でどうしようみたいな状況っていうのが、
はい、
いいって思ってる人おれへんと思うんやけど、
うん、
ここで自民党対象したらどうするんかなって思うよね。
けどやっぱり事件は完全に後押ししたよな。
うん、残念ながらお情け票が日本人は多分入るから、
あ、まあ、絶対入るやろうなと思ったもん、
うんうん、
知らんで実際は、
まあ、まあそれもあるんやろうし、うん、うん、
けどみんな、
まあね、安倍首相っていうのはでもその良くも悪くも仕事はした人なんですよ。
まあけどなんかそうよね。
そうそうそう、まあいろんなことはやったし、表にもよく出てきたし、君が言うように矢面に立つっていうことに対するメンタルの強さが結構あって、
それは思うわ、
うん、超人やわ。そうそう、あの人はこう結構叩かれるようなことも言ってきたよね、だから、
うん
うん、今の岸田さんなんかはさ、あんま叩かれるようなこと言わないように配慮してる感じもあるんやけど、まあまあ、うん、だまあその辺のまあ結構軽有な人材っていうか存在感のある人やったのは間違いなくて、
まあけど歴史に名が残ったよなこれで。
うん、まあもともと残ってんやけどさ、
まあ総理大臣
やからな。そうそう、総理大臣でその最長在位やんな。だからまあなん
て100人おるちの最長やったのより、うん、殺された数人の枠の方がやっぱりそれはインパクトあるからさ、
ね、まあまあインパクト、
どうしても
まあ、ね、67やからね、意外と若いなってやっぱり思うね。
そうやな、
確かに、うん、そう、すごい、もっと存在感、あの存在感がしたらもっと年いってんかと思ったけど、やっぱ若かったからあれですね。
さあ、そんな政治の話題に、
はい、
色濃い我々旅のポッドキャスト。
あ、そうそうそうそう、そう、旅グルメ旅番組青春マルディドが。
そうですよ、我々はね。今日は名古屋のグルメのお話などどうかなと思いますが、
はい、
名古屋最近僕冷たい麺ばっか食ってるんで、
はい、岸ころ、
岸ころがやっぱ美味しいけど、
はい、
名古屋ってなんかその製麺屋のうどん屋が多いんですよ実は。そのなんかうどんもそばも中華そばもやってんでみたいな、
はいはいはいはい、
でなんか割と一般的に冷麦とかそうめん出すんですよ。
へえ、それは大阪にはあんまないもんな。
そうやね。
あ、
でこの間煮込み屋って言って、それも僕近く女子大通り栄ですね、
金色ザメ
の近くってことね。だけど、
はいはい、
でも夏限定で生の冷や麦やってんねん。
生の冷や麦
だから乾麺にしてないってこと、
あ
とかやっぱ、まあ、うまいんやけど、うまいまず以前に面白いじゃないですか。
まあそうやな。どんな感じだ、もちもちしてんの。
思ったよりコシがあって固めやな。
あ
ー、なんかフォーとかに、フォー、固めに言うてたフォーみたいな感じちゃうかな。
なるほど。
まあ美味しいんやけど、
はあはあ、
っていう文化とかやっぱあるから面白いもんやなと思って。
はいはいはいはい、まあ、確かにね。
あと冷や衣やけど、なんていうかな、名古屋駅の下で食えるあれ稲屋じゃなくて、なんていうとこやったかな、吉田屋やったかな、
はあ、
なんかいう結構有名なきしめん屋の、
はい、
とこでやるごますうどん、ごますきしめんっての
が、ああ通販で買えるよね。
ああそうそうそう、
吉田麺業、
ね、吉田やんな、うん、そうそうそう、むしろあの通販とかでもやってる大きい工場の店で、でごますっていうから、要は冷やし中華の出してくうどんみたいな。
あ
ででかい、
あでもごます美味しいですよ、確かに
美味しい、ね、
お取り寄せで食べたんだ
けど、あほんまに、わざわざ、
う
ん、
去年な、うん、
あれのわざわざ
でかい、安いんよ吉田麺業の。
ででかい卵のだし巻きかなんか飲んせんのよ。
ああなるほど、
それが結構いいよって言われて、いいのよ。
ああいいと思う。ごますはなんかありそうでないよね他に。
だから吉田でごますの冷やしきしめんとか食って、
うん、
でその後近くにあるコンパルのエビフライサンド食って行ったら、もう名古屋それだけも完璧よ。全然完璧よもう。
まあまあでもまあわかる、
うん、行ってください名古屋。
いやいいっすよね名古屋。今回ね名古屋場所もちょっと僕は見に行かないんであれなんですけど、
僕は1日だけ14日目行きますね。
はい、
久しぶりやから楽しいけど暑い。
なんかあれじゃない、会場の空調大丈夫なのかな。
いや、やばいんじゃ
ない。なんかそうそうそう、結構スモーキー伸びてたら、なんか結構みんな たまりでもうちわとか扇子とか仰いでんなと思って、これさては暑いなと思って。
いや暑いよ。名古屋場所あと2年後じゃなかった、愛知県立体育館の
建て替え
クーラー。
あ
ー、だからであそこが
クーラーの修理だけな、あれ。
いや建て替えやったと思う。で あそこがあれでしょ、日本最古のクーラーがついた体育館なんやけど。
あ、そうなんや。
っていうことは一番古いってことで。
まあまあまあ、
だから
まあ、騙し騙し使ってるでしょうね。
死ぬほど暑くないけど、死にたくなるほど暑いんちゃうかな。
そうやね。外よりは全然涼しいんやけど、うん、確かに。でも、暑いよな。
僕は今年はもう諦めてちょっと短めに行きますよ。
ああ、まあまあ、でも英断かもね。
そうそう、もう身の危険を感じてる。
うん。
まあ、重量土俵入りに、どうするかやな。
はあ、まあ確かにね。
はい。質問です。
はい。今日の質問はイルカさんからの質問です。子供科学電話相談で、熱いお湯を飲んだすぐ後に冷たい水を飲むとちょっと甘いのはなんでという質問があり、これの答えは分からなかったのだけれど、うん、ネットで調べると重水が甘いからだというのが答えだと書かれていたのですが、先の質問とどうつながるのかがよく分かりません。教えていただけたら幸いです、というね。
重水、
はい、質問なんですけど、
うん、何重水って。
あ、重水ね、そうですよね。重水っていうのは、
うん、
重水素っていうのがあるんですよ。
はあ、はあはあ、
水素に対して、
はあ、重い水素。
そう、重い水素、うん、でそれは何かというと、そもそも水素って陽子と電子からできてるんです。
はい、
中性子ないんです。
はい、
なんですけど中性子あっても水素なんですよ。
はんはんはん。
中性子の数っていうのは少々変わったって、原子がその原子であるかどうかは陽子の数と電子の数で決まるから、うん、で陽子と電子の数は同じって決ま
るから。中性子は割り剤みたいなもんやね。
そう、割り剤みたいなもん で、うん、で割り剤は多かったり少なかったりするんよ。
は
ん
は
ん
は
ん。実際には
氷やな、飲み物で言う。
そうそうそうそうそうそう、まあまあまあ氷みたいなもんよ、
うん、
で、まあ、その重水っていうのは中性子が1個余計についてる水素のことで、はんはんはん、
だから重くなると。
そう、重くなんね。で、水素は元がさ、めちゃくちゃ軽いから。
うん。
水素は陽子の重さ1ぐらいしかないからさ。
まあ、水泳リビューの水やからな。
うん。で、そこに中性子が入ると、重さ2になるか倍になるわけ、うんうんうんうん、体重が。
うん。うん、まあ、体重35キロの人の30キロみたいな感じだな。
まあ、そうそうそう。みたいなことが起きるので、重水と、重水素と水素っていうのはすごく性質が違う。ちなみに、原発の放出水とかで話し上がるトリチウムってやつは三重水素ってやつで、中性子が2個のやつです。これは放射性なので、
へえ。
でも、もうこれはもうほとんど存在確率は天然にはあんまりない。
まあそれゆえに危険やし、それゆえに重いという不安定であると。
ああ、まあまあそうですね、
うん、
はい。で重水素っていうのは実は天然にも全然一定量あって、
うん、
何倍だったかな、何パーぐらいやったっけな。重水素はね 0.015% ぐらいはあるんですよ、
世の中に。
だ1万分の1個ぐらいはあるん
ですよ。はいはいはい、
はい、っていうぐらいは重水素がもう普通に、うん、まあ、水の中にもだからあるからね、
自然界に、
はい、はい、自然界に普通にある、うん、1万分の1ぐらいは重、
うん、
重原子化されてるというのが分かってますと。
え
で重原子になってても化学的な性質は大体一緒って言うんですよ、よく、
うんうん、普通は。
そうだから水と重水もあんま変わらへんっていう話が基本的にあるんですけど、うん、まあ実際には水とかの場合も中性子の重さがもともとちっちゃいので、水って、うん、重水のその中性子分の重さっていうのは無視はできないぐらい、
うん、
物性には関係あるんやけど、味の話はあんまなかったんですよ。
はあ、はあ、
で重水ってもう100年近く前に見つかってるから、
うん、
で一応その舐めた人っていうのが過去歴々と当然おって、
あ、重水どういう状態、空気じゃないの。
あ、もう見た目は水っすよ、ただの。
ああ、そうなんや。
重水重水って言ってもだから水、要は水ですよ。
ただちょっと実は中性子が多い水。
そう、1万分の1個ぐらいはそのちょっと重い水っていうのが世の中には全部の水に含まれて、水道水にも含まれてて、 で、それを、その重いやつだけを集めることができる。
ああ、なるほど。
うん。で、その重いやつだけ集めて作ったのが、まあ、純粋っていうか。
うん。
で、それを舐めると甘いっていう話が、去年ですよ。去年論文で。
そうね。ここまでは確定ね。
そう。
で、
まあ、それはさておきです
よ。うん。
それはさておき、この質問は、子供電話科学相談が、まあ、もともとあって、はい、子供科学電話相談で、熱いお湯を飲んだすぐ後に冷たい水を飲むとちょっと甘いのはなぜという質問があって、これの答えはちなみに、わからないです。
まあ僕的には、舌がバグってんちゃうかと思うけどね。
あ、で、まあでもこれ、答えてた先生方も、そんな話は聞いたことがないっつって、実際やってみたら、甘いってなって、
うん、
でもわかんないねって言って終わったらしい。
ああ、
うん。
いい。誠意があるね、ある意味。
ああ、まあ、そうそう。で、まあ、実際まだ分かんないんですけど、はい、ネットで、これが、純粋が甘いっていう話と関係があるって書いてる人がいたらしいんやけど、
うんうん、
今日の答え言います。関係ありません。というか、正確には分からない。
ただ、一般にある、そんなところの水とかお湯に、純粋なんてそんな入っていない。
そう。で、これは、なんでそんなことが言えるかというと、純粋が、なんで甘いかという話を、うん、その去年の論文で、まあ、研究されてるわけですよ。はいはい、で、純粋はなぜ甘いかっていうのが、その理屈までは実ははっきり分かっていない。
ただ、舐めたら実際甘いかな。
甘っていうのは、結構研究してるんですよ。例えば、
うん、
その純粋が甘いっていう報告の中には、人間が28人やったかな。なんか飲むと、22人ぐらい甘いって言うねんけ。だからまあこれはマジで甘いんですよ。で、それをでもネズミに与えるじゃないですか。
はい。
ネズミも甘いって感じてたら、ネズミとかは多分甘い方をたくさん飲むんです
よ。はいはいはいはい。
なんですけど、ネズミの場合はどうも甘く感じないらしい。
じゃああれじゃない？みんな大嫌いなアスパムテールとかそういう感じで。
アスパルテーム。
うん。
みんな大好きなんじゃない？
僕は大好きやけど、うん、なんか異常に毛嫌いする人最近多いや、
うん。あ、そうな
ん。これにも入ってる、これにも入ってる発がん性がみたいな。
発がん性なんかないけどね。
な、痛い、はい、痛い年頃です。
で、その、論文の中では、まあ例えばだからネズミは感じます。だから哺乳類がみんな甘く感じるわけではない。
なるほど。
で、人間が持ってる甘み、甘いって感じるっていうことは、まあ、どうも確からしいと。
うんうん、
で、さらに、その、人間のね、甘みを感じる細胞っていうのはもう大体分かってるわけです
。はいはいはい。
で、その細胞だけ取り出してきて、で、その、甘みを感じるところにくっついたら、光るみたいなやつが作れるんです。
はいはい、
で、それで、実際くっつくかどうかのテストしたら、くっつくと。
ほう。
水はつかへんけど、どうも純粋は、と、光るっぽいから、まあこれは
どうも細胞、
そうそう、甘み、いわゆる甘み受容体、下にある甘みを感じる器官に、ちゃんとそこスイッチを押しに行ってんなと。
あ、じゃあやっぱマジでアスパルテームっぽいね。
みたいな話なんですけど、うん、ここまでは分かってる。
うん。
でもこれでも科学ってのはこれでも分かってないんですよ。
なるほど。
で、じゃあ、なぜ、純粋が甘み受容体を刺激するのかっていうのは、今まだ分からない。ですね。
今日の結論は、わからない。
いや、んで、だからこれが、その、熱いお湯を飲んだ後に冷たい水を飲むと、うん、甘いっていう話と、同じ理屈で起こってる可能性はゼロじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
甘み受容体が何らかの作用で温度とか、その純粋を使うことで、なんかスイッチの押し方みたいなのがあるわけですね。うんうん、
引っかかる
みたいな、ね。そう。その、下の感覚に引っかかる、引っかかり方みたいなのが大事で。はい、で、その、仮に同じ、その甘み状態を、に引っかかってるとしても、引っかかり方が一緒かどうかはわからないけど、一緒かもしれない。っていうところまでなんですよ。
だから、結論は、
はい。
わからない。
結論は今んとこまだ分からん。未解明なんですね。で、ここまで未解明っていうことがはっきり言えるっていう事例は少なくて。うん、
あ
だからまあ、これはその要は去年の論文で、純粋が甘いっていうのが結構しっかり詰めてるから、これが言えるんですけど、
はいはい
はい、まあだからその、 熱いのと冷たいの飲むと甘いっていう話との関連っていうのは今のところわからないっていうのは多分言い切って大丈夫はい、という話だと思います。
伝わったでしょうか、
はい
ね、なんで今日の結論はわからない、
はい、
まあ、近い何かがあるんでしょうね多分みたいなぐらい、ね、
そうそう、だからそのまあ純粋ネットでさ、その純粋が甘いっていうのが答えだよって言った人は、はい、まあまあ言うたら結構なんていうの、即座に突っ込みにくいかましをやったっていうかさ、
まあその研究者としては仮説としてその方針に行くんやったらまあいいけどみたいな、
まあまあいいけど、
そう、それを仮でしょみたいな、
素人に出して言うのは信じられちゃうか、まあデマが拡散するパターンですよね。
カッコ借りて言えよって話ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、というわけで、
はい、
答えになったでしょうか。誰かに対する怒りに変わりましたか
怒りに変わったかな、
ね、まあ青春アルデヒドは夏も変わらずやっていきますんで、
はい、そうですね、
ぜひ皆さんちょっとイベントをそろそろ年内に組もうという動きをしております。
はい、ぜひ、まあまあ近いうち夏のうちぐらいにはイベントやるんじゃないですかって感じになってきたね、う
ん、はい、今週も、うん、トウモロコシありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
食べた？
まだ、今から帰って食べます。
じゃあ今日でよかったってことするの
いやいや、妻が食べてるから。
あ、そうそうはい、というわけでお届けしましたのはぶっちゃかしゃぎと
アニオギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発行貯蔵ネット作品例